ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、まあ先日オートスクランブルの収録を始めるときにもちょっと寒いですねっていうような話があり、まあ今日も寒かったんですけど、
今日寒かったですね。
今さっきねちょっと収録前に北海道の札幌に住んでいる友人から電話が入りまして、まあ全然その天気の話ではなかったんですけど、なんか札幌大変なことになってるらしい話をちょっと聞いてたので、どうなんっていう聞いたら、なんかすごかったみたいですね。
あのドカ雪って
ね、はい、なんか、はい、金曜日の夜かなんかから降って高速止まったって言ってましたね。
ああ、まあ止まるかもね。
いやすごいなと思って、なんか、
はいまあはい、
雪国っていう感じじゃないけど、北海道でも高速止まったりするんだとか思って。
ああ、うん、まあ。降り方によりますけど、思いっきり降っちゃったらダメだし、うん、あとまあ、吹雪いたりすると、うん、まあ、吹雪いたら当然なんですけどね、
うんうん、
あの、今回のドカ雪っていうのと吹雪くのと、ちょっと違う感じが、ニュアンスがありますけど、
ね。なんか、今年は除雪があんまり良くないみたいみたいなことは言ってましたけど、
いや、大変です、ね。
でもなんか、あの、もうすっげえ大変だったよとか、そういう感じじゃなくて、なんか淡々と、やっぱりあの道民の人は強えなと、
まあ年中行事
まあ雪降ると仕事行った時雪かきしなきゃいけないから大変なんだよねとは言ってましたけどね。
でしょうね。
なかなかまあここら辺ではあまりそういう機会がもうないので、ちょっとその年中行事感はないから、こう降るとねスペシャルなマジみたいな状態になるんですけど、
いや中古自動車屋さんとか大変だと思うんですよ、ね。
ああ。
普通に屋外展示してあるやつにどんどん積もっていくので、
うん、商品が見えなくなっちゃうもんね。
そうですね。うん、あれはどう、まあやる、人力でやるしかないから、本当大変だろうな。
でも、無理くりやったら、なんか、傷つきそうだしね。
ああ、まあそうですけどね。
そんなことも言ってられないのか。
そうだと思います。
まあ、大変な感じだと思いますが、まあ、こっちもそんな中雪が降るとか降らないとか言われておりますが、
はい、
僕のところよりやや北にあたるスノーさんちは境ぐらいなんですか。まあ大丈夫
な、いや、大丈夫じゃないかと思ってるんですけどなんかあれでしょ、南岸低気圧だから天気が悪いのは海側なんじゃないんですか。
あ、そうなんですか。
違うのかな。でも山側の方が寒いから雪降るのか。
うん。関東山、ん？山岳
地帯？北側ですね。
地帯？関東山地？なんていう表記だったっけな。で、なんかまあ雪降雪の可能性ありみたいな。
まあ標高高ければそれだけね。
うん。なんか、群馬とか、そこら辺まで行くと降ってたりするのかな、みたいなね。感じなんですが、まあそんな中通常会に入りつつ、はい、無事復帰を遂げつつあるただいまでございますが、
はい
まあ、今週まあいろいろになっちゃいます、今まで週ごとにいろんなコーナーやってまいりましたが、はい、まあそんなコーナーのおさらいも後ほどしていきたいなと思いますが、
はい、
まず僕は本、まあちらっとねお風呂読書を始めましたみたいな話をさせてもらいましたが、まあまずこのお風呂読書なんですけど、Amazon の Kindle、
はい、
安いタブレット、
はい、
いくらだったっけな、4000円引きかなんかのセールを使い、
はい、
5000円ちょっとぐらいで買ったんじゃないかな。まあ、だから普通に買っても1万円しないぐらいな安タブレットでございます、
はい
はい、で、まあたびたび話はしたかな、あのまあアマゾンのサービス、まあ、プライム会員っていうのになると、
はい、
まあ、使われてる方も多いんじゃないかと思いますが、
はい、
まあ翌日届くとか、
お
急ぎ便、
はい、
あの買い物ネットショッピングで買い物したものが翌日届くのがただだったり、はい、まあビデオ、アマゾンビデオ、
はい、
プライムビデオ、
あ、そうですね、
まあ動画のストリーミングサービスが利用できたり、
はい、
音楽配信サービスが利用できたり、はい、写真の、この写真のやつも、まあ、フォトスクランブルの方でやりたいと思うんですけど、
あ、はい、
まあ、写真とか動画のデータを保存できたり、みたいな、まあ、年間5、6000円、まあ、そこら辺もいい加減なぐらい、
はいはい、
十分安いなってい
う
感じの、
うん、
まあ、有料サービスではあるものの、その値段よりもはるかに、まあ、メリットがあると僕は思っていて、うん、はい、まあ、ここ数年プライムサービスでお金を払ってそういったサービス使ってるんですが、
はいはい、
その中の一つに、プライムリーディング、
あ、そういうのもある、
電子書籍が、
はいは
い、読み放題、
あ
で、まあ、さっき、まあ、言いましたビデオ、音楽、はい、で、まあ、この本、
はい、
3つそれぞれプライム会員向けの、はい、無料コンテンツがあって、
はいはい、
ビデオはね、まあ、ほぼほぼ十分なぐらいな無料な感じで楽しめる、
はい
はい、僕の場合はね、
ま
あ、そこから、ビデオも音楽もこの本もそうなんですけど、要はプライム会員で見れるもの、はい、で、さらにもう一段上、見放題になるのの対象になるものが、なんかランク付けがいつからか始まっていて、はい、プライム会員で見れるもの、さらに大きい枠でプライム会員で見れるものプラスアンリミテッドだったかな。
あ、そうですね。
そういう、こう、なんか、くくりが、一つ上のくくりが、まあ、別、プラス料金で、できるっていう感じで、ビデオに関しては、僕の場合は、プライムの、くくりの中のものでも十分見切れてないので、
はい、
まあ、いいかなと。で、音楽が、
はい、
プライム会員で聴ける曲、
はい、
で、結構あったんですよっていうのと、はい、去年の前半かな、どんどん増えてきて、お、結構いいのが聞けるようになったみたいな、
は
い、あ、この人も参加したんだっていうか聞けるようになったんだみたいな、どんどん増えてって、お、いいじゃん、はい、いいじゃんと思っていたんですが、
はいはい、
ある日その、
はい、
まあ、自分がお気に入りのものとか、まあ、登録しておけるんですけど、
はいはい、
その登録している中から、
はい、
まあ、聞こうかな、あ、っていうのと、まあ、ネットにつないだ、まあ、パソコンでブラウザ越しとか、専用アプリで聞けるのがもう一つと、はい、iPhone とか、まあ、Android とかでもそうなんでしょうけど、そういう タブレット系というか、モバイル端末に音楽とかダウンロードできるんですよ。で持ち出せるですけど、なので、はい、まあ、車の中で移動中とか、もうほぼほぼ Amazon Music のから落としたものを、
はいはいはい、
まあ、日によっていろいろ聞いてたり、はい、プレイリスト作ったりしてたんですが、そのある日、はい、気に入ってたプレイリストを再生して仕事行こうかなと思ってピッてやったら、どうも曲順が違う感じがして、
はい、
あれと思ったら、要は歯抜けになってるんですよ。
ああ、それ期間、なんていうんですよ、一定の期間で終わっちゃったと
さ。そうそうそうそう。だから、そのアーティストを全部ごっそりっていうのはまだないのかな。うん、アルバムがごっそり、そのプライムで聴けてたのが、聴けなくなっちゃって、はいはい、うん、まあ、はい、そのもう一個上のアンリミテッドかなんかにすると、まあ聞けるのかなみたいな。
なるほど、
うん、でそれがね、ちょっとこう 増えてきたって、なんかやったやったなんて思っていたこうところにこう後半去年の後半からちょっと減ってきて
餌まかれたんですね。
うん、あのねビデオもそうなんですよ。プライム会員で見れてたシリーズがある日突然こう終わる、はい、まあ、あのプライムでの見放題が終了しますみたいな案内は探すとあるんですけど、
ああ探さないとは
そう、あんまり気にしてないとあれと思って途中まで見てて、あのあ久々に見ようかなと思って続きを見ようとすると再生できなくて、あれと思ったらプライムの対象から外れたみたいな、まあ、プライムのマークが消えちゃっててわっとか思って最後まで見れなかったわっていうのがあったんですよ。
それは商売なんですかね、
うん、でもねビデオはね戻ってきたりもするんですよね。
面白い、
外れちゃっててうわ途中までしか見なかったわって言ってたやつがまたしばらくしてからプライムのマークがついてて、あれと思って半信半疑で再生したら見れて、うわこれ途中までしか見てなかったら見てみようとか思いながら見たりするのもあったんですが、ミュージックに関してはちょっとよくわかんないんだよなまだ。
ああ、はい、
っていうような感じで使っているんですが、はい、で今日の本、
はい、
プライムリーディングというのである程度のものが、読み放題で読めます、はい、で、はい、10冊までそのモバイル端末でダウンロードできるのかな。
あ、
まあ、ビデオも本数がダウンロードできる本数は制限があったと思います。音楽はね、はい、制限に行くとこまで行ったことないんですけど、2,000〜3,000曲ダウンロードしたけど制限引っかかんなかったんで、多分結構な数音楽はいけると思う、はい、本は10冊。
それダウンロードはなんでアプリがないとダメなんですか？
そう、うん、はい、Kindle っていう、
あ、そうか、
うん、
そういう端末がないとダメな
の。うん、あの、Kindle、まあ、あの、さっきお風呂で使ってるのはその Kindle なんですけど、Kindle っていうソフト、アプリが iPhone 用にあるので、はい、多分 Android にもあると思うんですけど、だから
iPhone。どっちしろスマホです、
ね。うん。で見れます。
はい。
で、まあ、10本。端末ごとじゃなくて、一人の、僕のアカウントっていうか、そのプライム会員のアカウントにつき10冊だから、僕の場合だと iPhone にも入れの、その Kindle にも入れの、はい、iPad にも入れのなんですけど、ダウンロードできるのは10冊みたいでやってます、
はい、
で、まあ、そのなんとなく、まあ、今んとこビジネス書メインで読んじゃってるの で、はい、でごくたまにこう雑誌みたいなのでなんかペラペラめくるだけにしたいなみたいなのがあるので、はい、いろんな、まあ、雑誌とビジネス書と、まあ、物語小説系の 1,2 冊みたいな感じで、とりあえずダウンロードできる数だけ全部ダウンロードしといて、
は
い、まあ、その日の気分でみたいな感じで読んでる感じです。で、まあ、最近読んだうちの4冊、ちょっと駆け足になりますが、はい、ご紹介したいと思います。
はい、
最初が、去年もうこれ春ぐらいなのか。すげえ前だな。はい、奥男。はい、1億円の奥。
あ、なんか聞いたことがあるような。
の男。
はい、はい、
川村元気さんという方。
ああ、いや。
知ってます？なんか有名な人なんですね。
名前だけは、名前だけはすいません。
うん、なんか、これ読んだときは全然僕知らなかったんですけど、はい、なんか有名な方みたいです。
はい。
はい、
何で有名なのかよくわからない。なんかで、ね、なんか結構話題になってたことが一回あったような気がする。
あ、そうですか。これ読んだ後になんかチラチラいろんなとこで目にして、ドラえもんとこの川村元気さんとなんかコラボした作品みたいなのが、はい、
うん、
なんだっけ、ドラえもんって講談社でしたっけ？
あ、いや、
神保町にあるの何、
はい、
神保町にあるあの出版社のところにバーンってこれ読み終わって振ってみたら川村元気さんの名前が出てて、おお、はい、こういうこともされてるのか、あと映画撮られてる
の
か、
あのあれの人ですね、君の名はの人ですね、
君の名はって
君の名はって書いてある、
うん、の原作が
アニメがですごい有名でした、はい、
あれの原作書かれてる方ってこと、
はい、ですね
君の名はさすがに知ってるんですけど見てないんだよな、
あ、はい、そう僕も見てはいない、あ、それより僕の好きなデトロイトメタルシティの企画プロデュースの人です、
あ、そうそう映画
それは知らんかった、そう
なんです、でもなんか多彩な方みたいで、
あ、まあ、いろんなことやって
る、うん、でなんかねあのプロの方にインタビューしたようないろんな方のインタビューをまとめた本も、まあ、この後読んだらまたご紹介したいと思うんですけど、
はい、
でその中にあの何でしたっけ、水平線の写真撮ってる方杉本さん、
あ、はいはい、
のインタビューとか、
は
い、あーされてるのがあって、はい、これも川村さんなんだと思いながら、まだちょっとそれはちゃんと読み始めてないんですけど、ちらっとだけその杉本さんところぐらいかな、
はい、
ちょっと読んだりしてたんですが、なかなか面白い方のようです、
はい、
でまあこの奥男なんですけど、
はい、
まあ、あの要は宝くじを当てて大金を手にした一人の、
はい、
図書館の司書されてる男のお話なんですが、
はい、
まあよくいろいろ都市伝説的な話をいろいろ聞くじゃないですか、
はい、
宝くじ当たったら不幸になるとか、
はい、まあいろんな人います
あの、まあ、それがどこまで真実なのか僕はすごく懐疑的な目で見ているんですけど、
はい、
まあ嘘か本当か分かんないですけど、要は宝くじは国家的陰謀だと僕は思ってて
、まあそれはそうですよね。あれ当たると思う方がバカだって言ってられないけど、当たると当たるわけがないっていうか、
ま
あ、当たる人
は
いるんだけど、
そうなの？
いや当たる人はいるんだけど、
うん、
あのあれで当たるくらいだったらなんか別なことした方がいいと思います、
ね。まあなんか天文学的な数値だっていう話も聞きますしね。
ね、はい。
うん、いやただね本当に当たってんのかなってい
う、あ、すごくそういう意味で、あ、そういう国家的陰謀、
そうそうそう、懐疑的、
はい、それはありそれはなんか十分あるような気がする、うん、
あのその当たった人をがこうなんかこうなんて言うんでしょうね、国家的な規模で演出されていてああいう当たった人がいるんだっていうので、じゃあ僕も買おうってお金を出すように仕組まれている。
あ、あるかもしれない、
うん。だって僕の周りにいないんですもん、当たった人。
そうですね。いや、僕も知らない、
うん。まあ僕は5万円当たりましたけど。
あ、そう、当たってるじゃないですか。それは国家的陰謀のあれなんです、
うん、まあその 5万円ぐらいまでは多分陰謀として、これぐらいは出しとかないと。
まあそうですね、うん。誰も買わなくなる。
そうそうそう。だからまあ運千万ぐらいになってくると、まあ本当に当たったのかっていう、もしかしたら、
でも僕の知人でお父さんがいくら当たったんですか、
うん、
まあ1億とはいかないけど1000万だから、まあ、かなり高額当たったんだけど、こんな金持ってても不幸になるって言って全額何かに寄付したの。
おう、じゃあそれはその国から100万円ぐらいもらってそういうふうに言っとけっていう
なんかあのまあなんか割と有名な、うん、例えばユネスコとか、
うんうん、
そういうようなところに、そしたら感謝状がまあ畳1枚っていうのはあれですけど、大げさですけど、うん、なんか とんでもなくでかくて家に飾っておくとなんか場所塞ぎになるぐらいの感謝状が来たとか言ってました。
へー、そんなでっかいのが来るの？
ね、
はい、まあでもそのお父さんもすごいですね、その、
うん、
まあでもまあどこまで本当か分かんないから
まあ、
まあ、分かんない、いや本当にそうしたらすごい立派だなって思うんですけど、ね、うん、
いやまああのそれは直接の知人なんですけど、うん、のお父さんの話なんで、
うんうんうん、
まあ、見に行ったわけじゃないんですが、家にあるって言ってました
。いや、でも立派なお父さんですね、それ。でも、そんなんするんだったら買わなきゃいいじゃんって気がします。
まあ、そう思ったんですけどね。うん、で、その子供、僕が話聞いた子供も、もう、取っときゃいいのにって、いまだに言ってます、
ね。ああ、まあそうです、ね。
もらっときゃいいのに、
うん。俺がもらってやるよって、ね、息子さんが言えばよかったのにっていう気
が。まあ、子供の時の話らしい。
うん、はい、まあそんないろんなあれがあり、はい、タイトルに惹かれてふらっと買っちゃったんですが、
はい、
まあそのどうしてもそのお金が必要なんですよ、はい、この人が、
は
い、で、見事当選するんですね、
はい、
でその当たったお金をやっぱりいろいろ戸惑うわけですよ。そんな大金を。で恐ろしいことに、
はい、
まあちょっと一部ネタバレになりますが、
はい、
その当たった3億円、
はい、
競馬に使ってなくなるんですよ。
それはすごい。
っていうようなこともいろいろありの、まあ結果みたいな、うん、この人のお金の使い方と、うん、まあ家族とのありようみたいなことがいろいろとあり、はい、まあそのなんていうんでしょう、奥のお金が手に入り手元にあり、それがなくなりみたいな、
はい、
でまた戻ってきてみたいな、なんかそんな感じのすごい、はい、あのなんていうんでしょう、ドタバタじゃっていうか、なんていうんでしょうね、1億お大金を持った時のちょっとそのシミュレーションじゃないですけど、
はい、
こんなことになるのかなみたいなのが、まあドラマチックに書かれてて非常に面白い、うん、ただその最後にお金ってなんだろうっていう考えさせられる、はい、まあ面白い、なんかすごくこう印象に残る一冊でございました。なんかこれ映画化なんかなるみたいなんで、
あ、そうです、
ね。なったのかな。
あ、もうなってます。2018年になってます。
なってるんでしたっけ。はい、まあちょっとそれも機会があったら見てみたいな。Amazon に早く入ってこないかなっていう、はい、期待してる作品の一つでございます。はい、で、こっからちょっとビジネス書続きになっちゃうんですけど、
はい、
結果を出す人はノートに何を書いているのかっていう、
はい、
これ。
はい、
吉崎栄一郎さんかな、
はい、
三崎栄一郎さんだったっけな、
はい、
ごめんなさい、これは後で番組のテキストのところに分かれば書いておくようにします。
長いタイトルですね。
そうなんですよ、はい、要はね、まあ、メモ、
はい、
よくまあ社会人になったらメモ取りなさいって言われながらあまり取ることが僕はなかった人でよく怒られてたんですけど、はい、この年になると本当に取らないとやばいんですよ。
ああ、まあわかります。
あのこれすいません、これお願い、これお願いみたいな、これがこうこうこうでこうしといてみたいな、バーって言われた時に、前だったら順番にやってきてたんですけど、はい、3つ以上になったらもうダメっていう。だから3つ溜まる前にどんどんメモして書いておかないとダメだなみたいな、っていうのがまあ一つと、まああとこういろいろ運転中よくあるんですが、なんかああこれしなきゃとか、あこれこうすればいいじゃんとかってありません？思いつきというか、
いまあ、うん、まあたまにありますけど、うん、そうですね。
でそれが
アイディアは思いついてもすぐ忘れます
よね。そうなんですよ。なんかいい方法見つけたような気がするんだけど、何だったっけ、どうすんだったっけみたいなっていうのと、下手したらそれすら忘れてること、なんか思いついたのことすら忘れてたみたいな、しばらくしてからなんか思い出したりすることがあったりするので、そのまあメモっていうのもそうなんですけど、まあ書くこと、あと記録に残すことみたいなことについてちょっといろいろと自分なりに研究してみようと思って、撮った一冊の一つでございます、
う
この方の、スタイルとしては3つ、
はい、
3冊のノートを使うそうです。
お、
まあ、一番何でも全部を網羅する機関ノート、
はい、
あの機関って、
はい、
あの機関
って艦隊の、
そうそうそう
艦隊の、
まあ母艦ノートとか機関ノートとかそんな言い方をするのかもしれないですけど、はい、まあ、そのメインとなるノートと、まあ、スケジュール用のノートと、
はい、
あとあのメモ、いつでもこう、はい、すぐ出せるサイズのもの、っていうものをかいろいろ使い分けて、まあとりあえずやっぱりこう何でもちゃんと書いておきましょうっていうような感じのこと
を、うん、あ、これは要するにリアルなノートか紙と
そうそうそうそう
鉛筆っていう意味なん
ですね。そうそうそうそうなんです。でまあこの中でもあるんですけど、多分ねすごくこの方もいろいろとこう試行錯誤されてこういう形になってるんだなっていうね、あの、うん、いろんなアイデアがいっぱい書いてあるんですけど、
はい、
あのまあその中の一つとして、そのデジタルの要は、はい、例えば Google のカレンダ
ー
だったりとか、そういうあのトゥードゥーリストみたいなものとか使、はい、うまく取り入れて、なんて言うんでしょう、やってみてるっていう感じがこういろいろ書かれてるので、
はい、
で僕は逆にこの実際のノートっていうのは今使ってるのが記録を取るためののを去年ぐらいから始めてるんですけど、
はい、
まあ中継のお仕事とかをさせてもらった時にこういうメンバーでここの場所でこういうふうにやったみたいな記録をちょっと今書いてて、
ああ それはやっぱり必要ですよね
でそれをね、前はちょっとそのそれこそ Google のドキュメントとかにメモとして、
はいはい、
で iPhone があるから一応その場でも書けるっちゃ書けるんだけど、やっぱりね手書きの普通のアナログなノートの方が、
うん、
今のところやっぱ便がいいかなっていう、
うん、
iPhone で書けなくもないんだけど、ちょっとやっぱりそのパッとペンで書くのとはやっぱりちょっと違いがあって、
はい、
今のとこまだノートの方が早いし、まあ後で書き直さなくちゃいけなかったりもするんですけど、
はい、
まあそのパッとやる感じ、
うん、
まあ、やっぱりそのアナログのノートの方が強いかなっていう、はい、でって言いながらスケジュールは全部 Google なんですよ僕、撮影の日程だったりとか、どっか人に会うやつだったりとか、もっと細かいことで言えば、はい、引き落としがあるからここまでにお金入れとかなきゃいけないよ、はい、びっくりマークみたいなものとか、まあ、Google カレンダーの中に全部入れてあって、はい、Google カレンダー開かないと分かんないぞみたいな、
うん、
でまあスケジュールの手帳もずっと使ってた時期もあったんですけど、
はい、
一切使わなくなっちゃったのもあって、まあ、ちょっと今回この本を見させてもらったんですけど、ちょっとノートはちょっとこの同じような3冊使うぞっていう形は、まあ、今すぐは取り入れるつもりはないんですけど、まあ、それ以外のその母艦の中に情報としてはまとめておきましょうとか、その記録の取るときにポッと出せるメモ、うん、的なものは常に傾向してパッと書けるようにする工夫をなんかしていかないといけないなみたいなこと、
はい、
まあいろいろと参考になることはたくさんあって、
うん、
でまあこの中でね一番こう一番って言ったらあれなのかな、
ええ、
まあこの中でやってみようと思ったのは書評、
うん、ああはい、
この人の、まあ、このメモを取るっていう意味で言うと、自分がこう読んだ本っていうのはそのなんていうんでしょう、貴重な時間を他の人が割いて得たいろんな情報を本を読むことによってこう、はい、取り込むっていうのかな、
はいはい、
だからすごくその貴重なあれで、なんだろう、ノウハウがあったりとかっていうのがあるわけじゃないですか、はい、 で、それをしっかりこう記録を取りましょうっていうふうなことなんだけども、ただそのいわゆる書評、本の感想とか自分のあれを書くのは、はい、この方はあまり意味がないんじゃないかと。
はい。
で、要はその本から得てこれは取り入れよう、
うん、
だから A 書評って書かれてるんですけど、まあアクション書評、
はい、
ここが良かったから自分の中でこういうふうに取り入れようみたいなのを書くらしいんですよ。
はい。
で、まあ、それをこう書くことによってその咀嚼して自分の中に取り込んでいくみたいなニュアンスだと思うんですけど、これは面白いなと思って、はい、まあ、今まで、うん、書評じゃないんですけど、まあ、感想的なものを書いて記録に僕も残してたのはそこら辺、なんとなく漠然とそんなイメージがあって、
はい、
なんか書くことによってこの読んだあれをもう一度こすり込むというか、なんかそんな感じが僕はあって、まあ、書評みたいなもんじゃないですけど、簡単に。
ああ、メモ。
うん、メモ的にこう書いているんですけど、まあ、それの、まあ、あっていう、あ、こういうことだったのかもっていうね、この人みたいに明確にうまく表現ができてなかったんですけど、
はい、
あ、この A 書評はやっていこうかなっていうふうには思って、今のところ読んだやつにはその A 書評、自分なりのなんかこれのこの本の中でこれは実際にやってみようって思ってるものはちょっと箇条書きにして控えてますっていう、まあ、ただあのノートの取り方とかね、そのリンクさせ方みたいな非常に参考になることが多々ありますので、
はい、
気になる方はぜひお手に取っていただければと。
なるほど。
はい。で、3つ目。
はい。
ここら辺からちょっとざっくりになってくるかもしれませんが漫画でわかる幼稚園児もできたタスク管理超入門。
はい、長い。
これも長いです。
はい。
岡野純さんかな。
漫画、はい。
漫画です。
漫画なんだ。
漫画でした。
漫画なんですね。
はい、漫画です。だからなんか読書というか、まあ、漫画読んだ的な感じなんですけど、要はタスク管理って聞くとすごく構えちゃうんですが、
はい、
これもね長年のテーマで、
はい、
あの随分前からいろいろやってるんですけど、
はい、
でなんとなくこう見えては見えてっていうか、こういうふうにするといいんだけど、つつなかなかできてなかったりっていうことも多々あり、はい、まあいろいろ七点抜刀しているような感じなんですが、はい、まあ、あの、まあ、漫画で書かれてるので内容としてはもうさらっと読めます、
はい、
これお風呂2回ぐらいで読んだから
、
はい、はい、まあ要は段階を追って、
はい、
やることを書き上げましょう、それをチェックしましょう、はい、ちょっと修正、はい、アップデートしてみましょうみたいな、そういうことの繰り返しです。
あ、
で、まあ本に書かれているんですが、そのお子さん、
はい、
幼稚園のお子さんに、朝自分がしなきゃいけないことを書くんですよ、はい、ボードに。
あー、はい、
で幼稚園に持っていくもの、帽子とか
あ
ハンカチとか、
はいは
い、っていうのをボードにこう書いて、はい、自分でこうチェックして揃えてっていうのをやっぱ実際されたみたいで、で、すごいのがそこからだんだん時間も管理するんですよ、
うん、
で、そのボードも要は項目書いてチェック入れるところを、
はい、
まあ、一つのホワイトボードに最初書くんですけど、
はい、
チェックのとこだけを消さなきゃいけないわけじゃないですか。そのが誤って項目を消してしまって書き直したりとかっていうのが煩わしいみたいなことになり、
はい、
下に書いた上にもう一枚レイヤーでチェックする透明のシート、
は
い、まあ、そういうのが売ってるらしいです。まあ、そこで、まあ、チェックだけ上のレイヤーの層に書いて、はい、次の日はそこをさっと消すと、 でも下の項目はレイヤーが違うので消えませんみたいな、アナログなんだけどそのデジタル的な、
はい、
そのレイヤーっていう考えを導入した素晴らしいボードが売ってるらしいんですけど、
はい、
まあ、その幼稚園児のお子さんがそれを使い始め、それに対して今度時間、これはこれぐらい時間がかかるみたいなのを把握していくんですよ、
はいはい
はい、で朝なんか遊んでて大丈夫なのっていう話をすると、うん、いやまだこの時間だったら間に合うとか、
はい、
あのこの時間にもうこれだけ してあるから大丈夫とかってこういう把握ができて、本当かなと思うぐらい幼稚園児でもそういう段階を踏んでやっていくとできるみたい。
幼稚園児に実際にできたという、
うん、
はい、
まあ、そういうタイトル通りな感じでございました。まあなんかね、すごくその分かりやすく書いてあります。まあ別でまたお話できるかなと思うんですけど、まあ、GTD ゲッティングシングダンだったっけかなっていうなんか考え方があって、多分それの超入門みたいな感じでございます。
はい、
まあ、要はやらなきゃいけないこととか、そういうやりたいこととか、いろいろこう頭にあるものを全部書き出すんですよ。
はい、
で、必要な時に思い出せればいいから、これやんなきゃ、はい、あれやんなきゃっていうのがいくつも頭にある状態をなくしましょうみたいな、
はい、
なんかそんな感じのお話が、まあ、GTD なんですけど、それの、まあ、ものすごく分かりやすく漫画にしてくださってる感じです。はい、で、まあ、これ、まあ、さっきの A 書評で言うと、アナログのタスクリストは作ってみようかなと思って、そのボードを買うまでいかなくても、
はい、
まあ、なんか紙にプリントして、その上になんか1枚消せるレイヤーが乗っかれば、はい、作れるわと思って、あのね、何を作ろうかなっていうのは、その中継とあと撮影、
はい、
の時の機材チェックまあ、あと出張の際の、まあ、自分の身支度だったりとか。
ああ、それは結構妙に間が空くと、なんかほとんど前回のことを忘れたりしますよね。
そうそうそう。意外と。
あれって。
なんかね、
ええ、
それもそのさっきのメモじゃないんですけど、
ええ、
なんかこう書き出さないとできない自分が、あれみたいな。
ああ、まあ、荷造りは僕も、まあ、チェックリスト作ってますけどね。
ああ、やっぱそうなんだ。
本当昔からっていうか、山に登ってる時から。
ああ、はいはいはいはい。
絶対必要。山とキャンプ。
はいはいはい。
まあ、こうよく、まあ、バイクでツーリングとか、若い頃は行ってたので、
うんうんうんう
ん、やっぱりそうなると、こう、細かいチェックリストがないと、ついたらご飯作れなかったとか、
はいはいはい、
スプーン入ってないとかね、
うん、
そういうことになっちゃうので、うん、やっぱそれは必要だったんですけど、
はい、あ、じゃあもう昔からそういうふうにリストを作ってされてたんだ、うん、
やってますけど、うん、出張に関してはね、毎回なんか苦労してますね。
あ、
うん、こう、まあ、持っていくものは大体決まってるんだけど、
うん、
カバンが変わったりとか、
うんうん、
アルミケースに入れるとか入れないとかで、
うんうん、
そうすると入れ方によっては入んなくなっちゃう。
はいはいはい、はい。
で、前はこれだけのものがちゃんと入ってて、綺麗に、ちゃんと、はい、ちゃんと蓋閉まったのに、今回入れてみたらどうしてもなんかいくつかはみ出てるっていう。
うんうんうん、
前はどうやって並べたんだ。
いや、俺それ言ったらさ、その詰めていって出張に行ってるはずなのに帰りに収まらないみたいなね。
あ、それはありますね。
お土産買ったわけじゃないのにさ、とか思いながら。なんで詰まん、なんで入んないんだよっていう。
なんか膨れてる。
そうそうそう。詰め方が悪くて閉まんなくなるみたいな。まあ、でもじゃあそういうあれは、早くから導入されてたんですよね。なんか俺は全然そういうのしてこなかったので まあそれでまあ忘れ物もよくしてたわけなんですが、まあでもさすがにそうも言ってられないからと思って、去年一昨年ぐらいからかな、そういうチェックリストとかやり始め、去年はもうほぼ出張行くものは全部チェックリストでこうチェックしながら持ってっておりました。でまあそれのまあそれを今 iPhone でやってたんですよ。
はあ、
のまあトゥードゥーリストみたいなので、はい、全部書き出して、でまあカバンに入れたものをピッてやれば iPhone のソフトだと消えてくれるので、
あ、そういうソフトがある、う
ん、見やすくていいかなと思ってやってたんですが、なんかそれもねいちいちセットするのがめんどくさいのでだったらまあそういうタスクリストみたいなのして、でまあ紙で残るのも一ついいかなと思って、
あ、
うん、そのまあ、イラストレーターかなんかでバーッと一回リスト作って、この時はこのリスト後で持ってったらもうやつが分かるっていうのも一つかな。まあその記録してるノートに1枚ペタって貼ってもいいかなとかね、はい、まあそんなのもあってアナログのタスクリストを一回作って、うん、今年近い出張の時には試してみようと思ったりした次第でございます。まあ、GTA 分かってる人は読むほどのことではないんですけど、まあPDCA とか GTD とかなんか気になる方で、まあ漫画なのでさらっと読めるのと、まあ、これ Amazon プライムの対象ですので、はい、プライム会員の方だったら、まあ、さらっと見てみるのもよろしいんじゃないでしょうか、
はい、
ということでございました、
はい。
ちょっと長くなっちゃったのでこれは残りもう一つ、
はい、
また次の機会にご紹介したいと思います、はい、で、ごめんなさい長くなっちゃいましたが、須藤さんの、
はいはい
はい、
ですね、もう去年の、まあ、年末というかちょっと秋ぐらいから始まってた、
うん、
のですが、
うん、
刑事コロンボが再び放送を、
そう、
はい、BS で、NHK の BS でやっておりまして、はい、なんと放送放送開始50周年なんですよ。はい、50周年だから僕が最初に見た時って14、5歳ってことかな、15歳かなっていう感じでちょっとびっくりしちゃうんですけども、はい。あ、でもそれはないか。向こうでの放送なのかな、まあ、日本ではちょっと遅れてきてます、まあ中学生だったか小学校の高学年だったかちょっと定かじゃないんですけど、うん、まあ、そのぐらいの頃 の番組なんですが、
うん、
まあ、50周年ということで、
うん、
わざわざリクエストを募り、
うんうん、
視聴者から、うん、でベスト20を決めて、
ほうほう、
はい、で、まあ、毎週土曜日に、
うん、
放送をしております。
へぇ、
はい、だいたい4時20分くらい。BS プレミアムで4時、うん、土曜日の4時20分から。
4時って16時？
あ、16時ですね、
うんうんうん。
はい、やっております。はい。で、まあ、おすすめはと言いますか、
うん、
実はこの番組だったか、フォトスクランブルだったかな、
うん、
フォトスクランブルかな、
うん、
大昔に、やっぱり写真家が犯人のやつ、
うんうんうんうん、
逆転のコースというのを、うんうんうん、
紹介してもらいましたね、ま
あ、はい、紹介して、それはポラロイドフィルムカメラを使ったトリックというか、
うんうん、
まあ、その犯人を自白させる罠、
うん、
それなんですけれども、
うん、
それのやつがですね、今度1月19日にあります、
うんうん、
はい、でまだぜひ見ていただきたい、うんうんうん、僕もすごい楽しみにして
まだ見るんだ。
いや、もちろん見
ます。あ、そうなのね。
いや、だって今まで何回も見てるけど、また見てしまった。見てますからね。
あ、そうなんだ。
あれで、こう、まあ、ちょっと見れないときは録画してもらって。今年の秋に始まったんですけど、
うん、
まあ、土曜日なんで、やっぱり仕事に行ってることが多くてですね、
うんうんうん、
4回分溜まってたんです。
うん、
で、家のハードディスクに、
うんうん、
で、お正月に6時間かけてそれを一気に見ました。すごい疲れたけど、面白かったですけど、はい、そうなんですね。で、うん、ですね、まあ、ツイッターなんかでも、ハッシュタグ刑事コロンボであると、 いろんな人が面白いって、
うん
うん、まあ大体はあの僕の世代なんだろうなとか、
うんうんうんうん、
懐かしいとか久しぶりに見たくてやっぱり面白いとか、
はい、
いう人が多いです、
うんうん、
多いんですけど、まあ中にはあの初めて見たっていう人いて、
うんうん、
あのあなんかなんとか似てると思ったけどこっちが元祖だったんですね。
ああ、はいはいはいはい。
そういう。
あの、ありそうですね。
はい。
うん、
あの、まあ、NHK では、その、特番でわざわざ、この、刑事コロンボの、完全捜査ファイルっていう、
うん、
そういう番組でですね、
うん、
船越英一郎さんがナビゲーターで、はい。あの、まあ、バラエティ番組みたいなのやってました。
うんうんうん、
で、あの、三谷幸喜さんとかが、
はいはいはい、
あの、いや、僕ら、三谷幸喜だったかな、僕らは、刑事コロンボからこのエンターテインメントみたいな
もの
を学びましたって派遣言ってましたから、だからいろんな、まあ、日本のそのドラマテレビドラマに、
うんうん、
特にそういう犯罪ものというかミステリーものとか刑事ものに与えた影響は大きかったみたいですが、
うん
うん、はい、それで今後の、まあ、おすすめなんですけれども、
うん、
まあ、もうみんなが選んだやつなんで、まあ、どれを取ってもすごく、あの、お話ばっかり
うん、うん、
なんですけれども、うん、まあ、僕の独断と偏見で、うん
う
ん。
順番が変わるわけですね。
いや、順番はそ、あの、変わってはいないんですが、あの、うん、これから見れるやつをご紹介していきたいと思います。う
ん、
はい。
あ、要は、その、投票されて選んだ順位と、変わって、
はい、
スノーさんの、
はい。
ランクが入ってくるってことじゃないの？
あ、でもね、ほとんど僕も投票されてる順位と変わらないです。
あ、そうなんだ。へぇ、
まあ、まあ、ほとんど変わらないですね。あの、上位に入ってるのはほとんど、
う
ん、あ、これは絶対面白い。
はいはいはい。
はい、ありまして、
うん。
で、まあ、あの、このコロンボシリーズの楽しみって、あの、一つは犯人役の、あの、役者さんが、
うん、
非常に著名な人が多い。
はいはいはい。
っていうのも一つの魅力でして。
うん、
まあ、今度やるその逆転の構図の、
うん、
犯人役はディック・バンダイクっていう男性、うん。この人実は、うん、あのメリー・ポピンズとはチキチキバンバンで有名な。
へ
ぇー。はい。でも知らない。
知らないっていう。
メリー・ポピンズでは、あの、あれの人なんですね。あの、煙突掃除屋さんの人なんですね。
へぇー。
ダンスもとて も, とても得意な。
はいはい。
まあ、もう逆転の構図の時はすっかり おじいさんというかおじさんになってるんです
よ。
はい。なんで、うん、まあ、そういう、あの、この人なのっていうのが面白いです。
うん
うん、で、ですね。まあ、あと、もうこれ終わっちゃったんですけど、意識の下の映像っていうやつは、
うんうん、
まあ、殺人犯が、まあ、映画の制作者っていうか、
うん、
なんて言ったらいいのかな。今でいうコンサル、営業というか、
うん、
あれです、なんて言う
の？ディレク
ター？マーケティング。
あ、マーケティング、うん。
マーケティングのコンサルタントで、
うん、
で、自分の顧客を、まあ、ちょっと、恐喝してたんですけど、うん、
はいはい、
その顧客から、まあ、逆襲されるんですけど、
うんうんうん、
で、そのまま、このままだと自分が今度やばくなるんで、先に殺してしまえ、
うんうんうん。
で、その顧客に見せるマーケティングの映画の中に、
うん、
まあ、ちょっと喉が渇いて外に出たくなるっていう一コマの写真を
入れる
っていうやつで、
うんうんうん、
で、それで、その、マーケティングのための映画を上映してる最中にちょっと失礼って喉が渇いて外に出たところをズドンって撃ってしまう、
うん、
撃って殺してしまうっていうそういうトリックがあるんですけど。
それサブリミナルってこと？
あ、そうです、それです。
はいはいはいはい。
これ、実は日本、まあ、だいぶ昔ですけれども、アメリカとかでもいろいろ流行ったみたいで、
うんうん、
でまあ、これはあまりにもそのやり方が汚いっていうか、
うん、
その良くないでしょうっていうことで、うん、まあ、禁止になったんですね。いろんな、映画の、うん、映画の中とかで、そういう、こう、例えば、ポップコーンの画像を1とこま入れておくと、ポップコーンの売り上げがすごい上がる。
とか、うん、
まあ、そういうのがあって、
うん、
でそしたら、まあ、日本でも実は、まあ、本当にサブリミナルの効果を狙ったかどうか分かんないけど、
うん、
まあ、いろんな番組昔は実は遊びとして挿入されてきたことがあって、あの、まあ、ウィキペディア見ててびっくりしたんですけど、あのオウム真理教 の、 あの朝原彰晃の写真が、まあ、当時やってたシティハンターっていうアニメの中に、あの頻繁に入っていたりとか
して、そうなんだ。
これはなんか謝罪が、あの、こう、厳重注意になったり、謝罪されたりとか、謝罪会見とか、いうことがあったらしいです。まあ、意図的に、あの、映画作品の中にそういうのを入れるっていう、使い方はあるみたいですけど、今、
うん、
今現在はテレビの放送に使われるのは禁止にな
ってます。え、今禁止されてるのってその放送だけ？
うん、映画の場合はなんか わざと使ってるっていうことはあるみたいですよ、
ね。知らなかった。
して、う
ん、それこそだってあのポップコーンとかコーラとか、
ああ、ね、そういう販売を、販売の方じゃなくて、なんていうんですか、うん、まあ、例えばサスペンスものだったら、
うん、
わざとこうちょっとドキドキさせるとか、
うんうん、
そういうこと、そういう効果として使われる。
ありなんだ。いや、サブリミナルって結局その視聴してる人が意識できないところに刷り込まれるから、
そうそうそう、
ダメみたいな。俺全面的にダメなのかと思ってた。
まあそうなんでしょうね。
へ、
うん、まあ日本の話ですけど、テレビではダメ。
じゃあ DVD コンテンツみたいなものだったらありっていうこと、
インターネットとかだったらあり
っていうことなんですかね。
うん、実際使われてるような気がしないよね。
恐ろしいな、うん。なんかものすごいこと考えたら、国家的陰謀とか言ったら、それこそプロパガンダ的に使われてたりしないのかね。
あ、それはでもなんかいろいろ、まあ前、特に米国の大統領選挙とか、
うん、
あ、コマーシャル盛んじゃないですか。
うんうんうん、
その度に、あの、疑惑みたいなのが。
うんうん、
あの出てきますけどね。
うん、
まあ、だから それこそ、まあ、いや、それがないとは言えないんじゃないかっていう気もしない。
はい、ちょっとすみません、そらしちゃいました。じゃあちょっと話を戻してもらって、はい。
はい、で、では、あの、うん、次の、あの、うん、これからやるやつですね。
はい、
あの、ランキング9位で、歌声の消えた海。
うん、
これは豪華客船が舞台です、
うん、
でなんとコロンボのかみさんとコロンボさん夫婦で、
うん、
豪華客船のクルーズに当たるんですけども、
うん、
なんか検証で、
うん、
だから船の中だから、絶対コロンボの奥さん出るだろう、
ね、お
お最後まで出ません。
あ、やっぱそうなの。
そうそうそう、
あ
の、なんていうのかな、下船の時に置いていかれるっていう。あそこにいるのうちの神さんなんだけど、ちょっと待ってみたいな感じ。
はいはいはい。
映らないっていう。
へ
ぇ、で、まあ、で、この時の犯人役はロバート・ボーンっていう、
うん、
ナポレオン、0011ナポレオンソロのスパイの人。
全然わかんない。
知らないっ
つって。この0011って有名なあれなの？
あ、テレビシリーズで非常に有名でした。
ああ、そうなんですね。
はい、はい、そうです。1960年代の話なんですけど、
はい、
まあ、多分でも顔見れば、ああ、この人って
わかる。
いろんな、まあ、メディアに
出てる、うん。
まあ、あの、荒野の七人が出世作。なんで、
うん、
だいぶ古い人なんですけど、ね、うん。で、その後、その、ナポレオンソロをやって、
うん、
なんと、あの、角川映画の復活の日にも出てるっていう。
へぇ、
どこに出てたっけって今、思い出そうとしてるんですが、
うん、
出てるそうです。
はい。
はい。まあ、スパイ映画のとかに出てくる人ですから、
うん、
かまあ、それなりの、それなりじゃなくて、すごい存在感、が。まあ、操作も、あの、鑑識とか何もない、
うん、
コロンボさんだけ、
へ
え。一先客として。
うん。あ、そうか、そうか、そうか。
はい、
うんうんうん、
でコロンボさんだけって一人で、
うん、
証拠集めっていうか、その、指紋探したりとか、
うんうん、
するんです。
へ
え。で、解決。
へえ。
はい。
え、それってなんかあの火薬かなんかでなんかするんでしたっけ？なんか、
あ、そうそう、そうなの。あの火薬っていうか、
なんでしたっけ？なんかでやると、
鉛筆のね、
うん、
鉛筆削ってふって吹きかけて、あの粉を、
あ、粉でか。
なんで、でそうするとあのまあ指紋が浮き出す。
お、あ、違うわ。俺したのあれだ。瞬間接着剤かなんか密閉した空間の中でなんか揮発させるって、まあいいや、ごめんなさい。その、まあ、こんなんでやるのね。はい。
はい、で、それがありまして、今度7位で、
うん、
ロンドンの傘って言って、これは、はい、まあ、割とあの古いシリーズの方なんですけども、うん、の中ではあの唯一というか、海外ロケ、うん、まあ、ロンドンに出ます。はい、なんかこう優秀な刑事ということで、
うん、
スコットランドヤードに、
うんうん、
研修といいますかね、
うん、
行ってくださいっていうので、まあ、お仕事で行くんですけど、
うんうんうん、
最初から迷子になるっていう、
お
こうロサンゼルス警から優秀な警部が来るそうだって言って、
うん、
スコットランドヤードのお偉い方が空港で待ってるんですけど、
迷子
になっちゃって、まあ、なくてっていう、そういう始まりで、
うん、
なんですが、うん、まあ、シェイクスピア俳劇のマクベスの、
うん、
こう、をやる夫婦の俳優と女優ですね、
はいはい、
が犯人なんですけれども、
うん、
はい、で、その、女優の方、オナー・ブラックマンっていう方は、
うん、
ゴールドフィン007シリーズのボンドガール。うん、若かりし頃ね。
うん。いや、見たから見ればわかりそうだけど、でも、パッとは思い浮かんでこないな。
思い浮かばないですよね、
うん。
いや、僕も写真見て、あ、あれ、こんな人なんだって、ちょっとびっくりした。はい。今もまだご健在
です。へ、え、ぇ、ー、うん、
はい、で、声が岸田京子さんなんです
。
これすごい良くて、
うん、岸田京子さん結構いろいろ声当ててたのよね。まあ、ご自身が出てるねドラマとかもありましたけど、
はい、
こういうなんか吹き替えで声当ててるのも結構あって、俺好きなんですけどね、この岸田京子さんの声。
で、はい、で、その女優の旦那さん役でリチャード・ベイハーストっていう、
うん、
ベイスハートか、
うん、
リチャード・ベイスハートっていう人がいるんですが、うん、この人、まあ、もう古い人で、
うん、
あのフェデリコ・フェリーニの道っていうのが、まあ、うん、出世作なんですけど、
うん、
僕一番びっくりしたのは、まあ、僕が子供の頃に見てた原子力潜水艦シュービー号っていう、
うん、
テレビシリーズがありまして、それのなんとネルソン帝国っていう、まあ、偉い人の役をやっていたっていうのに今日気がついてびっくりしました、うん、ですね。で、4位が、
うん、
まあ、溶ける糸。
うん。これなんか話聞いたような気がするけど、はい、もう忘れちゃったな。
あ、そうですか。はい。まあ、ミスター・スポックのレナード・ニモイが。
ああ、はいはいはい。
心臓外科医の、
うん、
すごい、凄腕の心臓外科医の役で、
うん、
まあ、犯人役で出てきますけど。うん、まあ、見どころは何と言っても、レナード・ニモイがもう、なんかすごく、なんていうんですか、こう、冷酷な殺し屋なんだけど、
うん、
にもかかわらずすごい気さくにニコニコしてるっていう。
ああ、ほいほいほい。
まあ殺し屋っていうか殺人犯なんですけど、
うんうんうん、
まあ2人も殺しちゃうんです。
へ
え。まあ2人も殺すっていうか2人殺そうとし、メイン一番殺したかった人は殺し損ねちゃうんですよ、ね。
へえ。
そのコロンボさんの活躍で、
うんうんうん、
確か、
うん、
しまったか。まあ見てみないと分かるんですけど、うん、はい。で、まあそれに気がついた。まあ、本人外科医なんですけれども、
うん、
その、こう、ニモイの、こう、犯罪に気がついた、看護師さんを殺しちゃうっていう。
うん、うん、うん。
まあ、連続殺人犯の役ですけれども、
うん、
はい。なんか、やたらと、こう、なんていうんでしょうね、かっこいいというか、まあ、あの人も、まあ、なかなかかっこいい人なんですけど、
うんうんうん、
かっこいいだけじゃなくて、こうすごいにっこり笑っているシーンが実に見どころです。
うん、
で、まあ、1位ね、これ毎回毎回そうなんですけど、別れのワインっていう、
うん、
大体日本だと1位になって、でも、うん、いや、あれ、大した面白くないでしょうって人も 少なからずいるっていう、
うんうんうん、
ちょっとあの評価が分かれる作品ですけど、
でもこう必ず名前が上がる回なんだ。
はい、そうですね。
へ
はい、まあこうワイン醸造家、
うんうん、
醸造家どっちなんでしょう、あのいわゆるワイナリーの、
うんうん、
はい、のオーナーのドナルド・プレザーズという俳優さんが、うん、まあ、自分の腹違いの弟をちょっと口論の末殺してしまうっていう、
うんうん、
まあ、ちょっとまあ背景とかがそのワイナリーにものすごく全てをかけているっていう、そういうこうやむにやまれず殺してしまったんだっていう、
うん、
まあ、人情劇的なところが面白い。で、なんとこの人は007シリーズ、またなんですけど、
うん、
007 2度死ぬっていうやつで、
うん、
一番敵役のブロフェルドという人を演じております、
うんうん、
はい、あと大脱走とかですね、
はい、
大脱走にも出てる、まあ、あとミクロの、はい、ミクロの化
け、はいはいはいはい、
で、こうなんて言うんでしょうね、こう、あれ潜水艇に乗ってこう体の中に、
うんうんうん、
でそれにそれのクルーで、
あの中のメンバーにいるってこと。
そうそうそう、で最後ね、まあなんて言うんですかね、このこう、その任務を妨害する黒幕になって、うん、黒幕っていうかね、妨害する人になって、
はいはいはいはい、
まあ、悪役として出てくる。
ああああああ、
はい、あとちょっと僕は知らなかったんですけど、うん、ハロウィンっていうホラー映画のシリーズにずっと出てたみたいです。
へえ、
はい、なんか精神科医です、そのハロウィンの殺人鬼を、
はいはいはい、
追い詰めるというか、
はい、
うん、そういう役だな、そうです。
うーん、
うん、まあそこら辺が、はい、見どころですかね。はい、まあ、それだけ見るだけではなくて、まあ、それからいろいろ懐かしい映画を、
うん、
この人こんなの出てたんだって言って見ていただけ
ます。はいはい、はい、まあ、この楽しみ方としてそういうこういう、なんでしょう、大御所が犯人で出てくると、もう出てきた時に分かっちゃう感じなんですか、コロンボって。
あ、いや、だって最初から犯行に及ぶシーン全部やるから。あ、そうか。それは問題ない。
謎解きじゃないのか。
そうですね。まあ、謎解きじゃないですね。
ないのか。そうか。
ないから
。謎解きはコロンボさんがするのか。
そうそう。だから、いかに犯人に、こう、追い、
うん、
すがっていくかっていうのが、
うんうんうん、
まあ、どっちかっていうとあれ見てると犯人側にこう同情するようになってるんですよね。
ああ、その
ストーリー的に
なんとか逃げ切ってくれ的な感情移入が入ってくるみたいな。
そうそうそう、うん、だから多分こうみんな、あ、この人どうしてもこういうことをしなきゃいけなかったんだねっていう、犯人への感情移入が激しい作品ほど、
うん、
そういうシナリオほど上位に来てるような
、うん、あ、そういうことか。
します、
うん
うん、ミクロの景色じゃない、いや、別れのワインに関してはもう完全になってるんです、うん、コロンボさんもその相手のその立場に対してすごい敬意を持って接してるんです
よね、うん
うん、まあ、そこがよかった、いいんじゃないか
と、うん、なるほどね。まあ、でもやっぱね、そのさっきもいろんなオマージュというか、そのリスペクトされたその作品みたいなのがいろいろ出てるっていうのも、
ま
あ、うなずけるよね、そういうところで。相棒なんかもそういう話多いしね。
あ、まあそうですね、うん、まあ、
絶対こいつ悪いから、はい、その完全懲悪的な話ってあんまりないもんね。
まあそうですね、まあ、何かしら背景があ
って、まあいけないことなんだけど、まあその犯人の気持ちもわからなくもないみたいな感じのお話が多いかなっていうね、
はい、
うん、なるほどね、そういうこういうところから来てるのかもしれないですよね。
まあそうですね、
うん、まあ、あとそのさっきの船の話ですけど、やっぱり 奥さんっていうのはうちのかみさんがっていうあのセリフがすごく印象的なんですけど、やっぱり出てくることはないんですか？は
い、あ、もうさ絶対出てこないです。
全話に今のとこっていうか出てないんですよね。
あ、はい、もう最初から最後まで、はい、もうあのなんか影っていうか、そのなんていう存在の、うん、こう実態があるかどうかっていうのは全然わからない
っていう感じ。まあでも
そう、もしかしたら彼はその話のネタとして言ってるだけなの
か。うん、そうそうそうそう、なんかそういうふうに思わせるような回があったような気がするんだけど、いやまあでもなんか話の途中で出てくるのかなって今思ったけど、やっぱり出てこないということだったので
、はい、あ、まあそうですね。まああとはその当時の1970年代とか80年代なんだね、うん、で当時のいろんな最新のガジェットが出てくるんです。
はいはいはい、
それが面白いっちゃ面白い、ね、
あ、
例えば留守番電話と
か、はいはいはいはい、
ガチャってこう押して、
うん、
あのこうそれをそれに吹き込んだ声がアリバイになっているとか、ね、うん、
はいはいはい、
ちょっと前はあのマイクロカセットレコーダーが出てきて、
うんうん、
おお懐かしい今はもうないですから、うん、今の人は何あのちっちゃいマイクちっちゃいテープみたいになるかもしれないです。あ、まあ、あと、デジタル腕時計とかね、
うんうんうん、
もう初めて出てきたりとか、
うーん、
コロンボさんは何ですかこれは、いや時計だよとか、
うん、
すごい数字が見えるんですね
はいはいはい、はい、
そういう話とか、まあ、いろいろありますから、
ね、
あの、まあ、そこら辺も見て、
うん、はい、あ、まあ時代を感じる、
ね、はい、時代を感じ
る。まあでもこの番組のリスナーさんだったら、あ、懐かしいっていう人が多いんじゃないかなっていうね。若い人だと分かんないものがいろいろ出てくる。
何言ってるんだろうって感じですね、うん、
かもしれないですけどね、はい、ということで、まあこれが配信される頃まだやってるのかどうか分かりませんが、まあ、NHK だとあれだよね、あの後から見れたりとかもあるかもしれないので、
はい、今は、だから、ね、なんだろう。BS プレミアムでやって、
うん、
あ、そ、BS プレミアムでしかや、うん、やってないですね。あの、再放送はやってないな。
うん、なので、まあちょっとわかんないですけどね。あの、ネットの方で、その、見逃し配信みたいなやつが、サービスで見れるかもしれないし。まあそもそもあれか、コロンボのコンテンツだったらなんかあるのか。
あ、あの、DVD ボックスとかそういうのはもちろん、
うんうん、ありますもんね。
はい、あれ、はい、あれにあんのかな、あの、それこそAmazon プライムビデオにあるのかな。
Amazon ではちょっと見かけてはいないですね。Hulu もなかったんじゃないかな。
あ、
まあでも、Hulu はやめてから随分経つので。
あ、
まああと Netflix かなんかだと、向こうのやつとかだとあるかもしれないですけどね。まあちょっとなんか、そこら辺。
うん、まあそうですね。あの、すいません、もう一つだけいいですか、
うん、
声優さんがみんな1970年代から80年代の人なんで、
うん、
やたら懐かしい人ばっかり、多分まあ声優さん好きな人は思わずあのこうなっちゃうんじゃないですか。野沢那智さんとかやってました。
ああ、はいはいはい、
あと和歌山健三さんとか、
はいはいはいはい、野沢那智さんも懐かしいな、
はい、うん、あの犯人役で、
うん、
やってましたし、あと誰だ、あのもう一人ルパンの野沢那智さんがルパンだっけ。
いや違う、
あっち、あの銭形、
野沢那智ってそんな、いや違うくない、
そうでした、
違う違う違う、多分銭形さんはまた、え、うん、いやすげえ気になるな、
あ、すいません。まあ、はい。知りたい人は調べてみてください。で、野沢那智、今日やってた人は、
あの、うん、
ショーン・コネリーの声の人だったんで、あの、俳優違うんだけど、ショーン・コネリーに見えてしまうっていうヘンテコ。
ああ。なるほどね。まあでも、あの、ショーン・コネリー、同じ、役者さんでもなんか人が変わったりすることあるよね。
あ、まあそれはどうしてもありますね。
うん、
はい、
ちょっとね、 超気になるので今一生懸命調べてるんだけど、ね、いっぱいやりすぎてすぐ出てこないみたいな。
あ、
誰だっけ、野沢那智さん懐かしいなって言ってたの俺は何を何の役のことで言ってたんだろう。
あ、まあいろいろ出てるからわかんない、あれですよ、
ね、ああ釣り吉三平の魚神さん
そうか、
多分それだ僕のイメージは。
ああそっかそっか、
うん、でもルパン三世はねなんか違う役の人が出てますね。
あと誰だっけ、あれ、あ、まあいいや、これ以上言うとわけわかんなくな
あのモンスターとかにも出てますね、
はい、
多分僕のイメージを野田なしさんは巨神さんのイメージかもしれないまあいろいろ。でもルパンはどうもあれですね、
はい、
どうもゲスト的な感じの人。あ、ルパン三世の声にもなってる。え、
いや最初の本当に昔の、
あ、本当だ、俺知らなかった。
昔の、あ、そうそうそう、いやだあれ 何回もやってるから本当に昔のルパン三世は
野沢那智さんなの。え、
そうなんで、だからその犯人役の時はなんかルパンに見えてしまうとかですね。
え、あれ、ちょっと待って、え、ルパンって野沢那智さんだったっけ。
うん、だったような気がするんですけど、いや、それか銭形さん、銭形さんは誰だっけ。
いや、銭形、いや、俺なんかすごい、そうなんだっけ。
まあ、いっぱいやってるんで、あ、納谷五郎さんの時もありましたしね、確か。
あ、は、
納谷五郎が、納谷五郎さんは、あれですか、銭形さん。
かな。あれですよね、コナン君の。
ああ、あの、なんとか、なんとか、
うん、
警部
毛利小五郎。
あ、毛利小五郎、そう
あ、なんかすげえ、になってる。ちょっとなんか、ちゃんと見てみよう。
はい、まあ、そういう楽しみもあって、まあ、いろいろ、まあ、僕らの世代っていうか、その今、50代の人たち、うん、おじさん、おばさんたちには、いろいろ。
うん、そうね、あの頃って要は映画を見るのがテレビだったりとかして、その吹き替えをされてる方のね、その那智さんもそうだし、納谷五郎さんとか、
まあ、
さっきの岸田恭子さんのお話も、ね、そういう時代 の、 そのテレビで映画を見てた世代の人たちには ね、
ね、
すごいいろんな人が、
はい、
あーって思うことが多いんじゃないかなと思うんですけどね。うん、
はい、長くなり
ましたすいません、野沢那智さん、あ、違う、やっぱそうだ、俺のルパンのイメージは山田さんですよ。
ああ、そうか、そうか、はい、そうです
よ
ね。
でも那智さんもやってたんだ。
何人変わってんの。何人変わってんの。
知らんかった。今栗貫さんですよね。山田康夫さん。
あ、はいはいはい。
のイメージ。そうなんだ。那智さん。まあ、まあ、はい。ということで、いろいろ長くなっちゃいましたが。はい。まあ、そういったその懐かしのね、まあ、声優さんっていうと、今すごく、変わってきちゃってる感じがしますが、もうさっきも言いましたが、そのテレビで映画を見てた時代の我々には、ちょっと懐かしの方々がこう声を聞ける、まあ代表的な作品になるのかもしれませんね。はい、
あ、野沢那智さんやってないからやってないみたいな感じで、
いや、なんかね、はい、今ちらっと見たら、うん、ルパン三世のとこに野沢那智さんの名前が入ってました、
まあ、まあ映画とかあるからね。
あ、そうそうそうそう、そういったやつ、
映画もあるしテレビシリーズもあるし、
うん、みたいです。はい、はい、ということで僕のイメージは魚神さんであり、デルパンは山田さんでのイメージでありました。よかったですっていうか、
はい、
うん、はい、ということで、コロンボ、
はい、
ぜひ何かの機会で見てみてください。
はい、
まあなんかネット配信系で見つけられたらまたそれはそれでご紹介したいなと思います。
はい。
はい、ということで、まあちょっといろいろになりますが、まあその、まあ、コーナーの振り返りみたいなのもちょっと考えていたんですが、長くなってしまったので、まあ、新しいコーナーも考えつつ、いろんなものをまた始めてもいきたいと思っておりますので、ただいま今年もよろしくお願いいたしますということで、
はい、
お届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした。
はい、ではまた次回なんですが、よろしくお願いします。
あ、
この後に入れば、次回の予告、入るかもしれません。
はい。
はい、はい、ということで、360回お聞きいただきました。
はい、
まあ、この後ちょっと361回の告知というか予告のお話をさせていただくんですが、その前に、はい、メールをいただきまして、
はい、
カレーにラッシーさんからいただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
スノーさん、ハンスケさん、カレーにラッシーです。ただいま登山隊懐かしいですね。うちの子が今5歳です。はい、だそうです。
お
登山隊には最初夫婦で参加しようとしていたので、はい、最低6年以上は経っているはずですというお話いただきました、はい、そうでしたね、最初ご夫婦でみたいなね、
う
ん、
そうそう、
お話ありましたよね、うん、
はい、
はい、ということで6年以上前のことだったということでラッシーさんからいただきました。半助さんの抱負として挙げていた読書、勉強、筋トレ、僕も同じようなことを毎年毎年頑張りたいと思ってていてダメだったので、今年はハードルを下げまくって自分でも続けられるレベルで続けたいと思っています。
はい、
半助さんのダメになりそうな未来の自分に言っとく案も良いですね、ということでいただきました。ありがとうございます。まあちょっと、はい、もう少しあるんですが、
はい、
これちょっと先の362回になるのかな、361回はもう、はい、収録させてもらってあるので、362回にちょっともう一度このラッシーさんのメールご紹介させてもらいたいと思っております。取り急ぎあのメールいただいたので、
はい、
報告をご紹介させていただきました。
はい、
ありがとうございます。ちょっとびっくりなご報告だったので6年以上経ってたんだっていう、ね、まあただいま登山隊もまたなんかできるといいなというのをちらちら考えておりますので、その機会はぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、この後第361回の予告を喋っておりますので、
はい、
引き続きお楽しみください。
はい、なんかこの後次回予告をとか言っておりましたが予告取ってませんでした。収録音源探したんですがどこにもなく、どうも撮ってなかったみたいです。なので私半助一人でお届けするただいま361回の予告です。ただいま361回はこれまで何回お送りしてきたか把握できてないんですが、この番組では何度もお送りしてきましたスノー家お城に行くの最新回でございます。このシリーズ始まってからもう何年も月日が経ってしまい、今や存続の危機にあるかもしれない、もしかしたら最終回かもしれないという最新回となっております。今回のお城は群馬県にあるお城です。果たしてどんなお城なのか、そしてなんでシリーズの危機なのか、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回。半助でした。